小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は福井の言葉で昔話を語っている土地谷陽子さんをお迎えして、土地言葉での語りをテーマにお話ししていただきましたけれども、今週も引き続き土地谷さんをお迎えしてお送りしたいと思います。
そうですね、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、改めて土地谷さんのことをもう一度ご紹介お願いします。
土地谷さんはね、元来は朝鮮半島で生まれたそうですけれども、長く福井に住まれてね、で、福井の言葉で今、語ってらっしゃるんですね。で、僕は昔話っていうのは本来日本中どこででもそのおじいちゃんおばあちゃんは自分の土地の言葉で語ってらしたんで、それが一番素晴らしいと思ってるもんですからね。昔話大学でもそれを皆さんに勧めてるわけね。で、福井の土地谷さんそれを実践してらして、今とてもいい語りをなさるもんで、各地の昔話大学でも講師として自分の体験やら語りをしていただいてるんですね。そういう方です。
はい。先週は福井の中でも堺市、その中でも私の言葉だということを土地谷さん、お話ししていただきましたね。
それが大事なんだよね、私の福井弁としちゃってるんだけどね、いつもね、まさにそうなんですよね、正しい福井弁があるわけじゃなくてね、少しずつみんな違ってるんだけど、それが当たり前の話で、それをみんなどうぞそれで語ってくださいというふうに僕は主張してるんだけど、まさに土地谷さんそれ実践してらっしゃるわけね。
はい。今日は早速その福井の言葉の土地谷言葉で、
土地谷言葉で語っていただきましょう、一つね、聞かせていただきましょう。
それでは土地谷さん、よろしくお願いします。
はい。では天狗の隠れ傘というお話を語らせていただきますけど、この話は福井県でも岐阜県の方に近いところの奥越地方の昔話です。天狗の隠れ傘というお話を聞いてください。昔の隠れ傘をかぶって人をだまかす天狗がいてんとの、あっとき村の門は何とかしてこの隠れ傘を取り上げることはできんもんかのって相談したんやと、ほいたら一人の男がいい考えがある場の裏に任してんでま、ちゅうたんやと。ほんで、この男に任せることにしたんやとの。男は早速、芋振りかご持つちゅうと、天狗のいる山へ行ったんやと。ほんで、芋振りかごかぶるちゅうと、いけ、声で、見える見える、この傘かぶるちゅうと、三千世界の隅から隅まで丸見えやわって山ん中中呼ばったるてんっての。ほいたら天狗が木の上からの、ほこの若い衆、ほの傘かぶるちゅうと、ほんとに三千世界が見えるんけの、ちゅうてんと。ほやほや、この傘かぶるちゅうと、三千世界の、どうね、面白いことでも、よう見えるわ、丸めやわ。ほうけの、ほな、ちびっと貸しておけや。男は、これは、あかんか、これは、裏の、大事な宝物やさけんてに、誰にも貸すことはできんわの、ちゅうたんやと。天狗は、の、こんなこと言わんと、ちびっとでいさけんて、貸しておっけや、ちゅうたんやと。男は、ほやの、おとまして貸されんねやけどた、ほんね言うなら、おめのほの、隠れ傘となら、貸しゃんこしてやってもいいわの。男はほね言うと、天狗の隠れ傘と、芋振りかごを、さっと貸しゃんこしてもたんやと。天狗は、早速、芋振りかごをかぶってみたんやけどた、なんも見えかってんと。おい、なんも見えんぞ、ちゅうと、男は、ほりゃほやわの。ほんなとこだ、見えるわけねえわの。やっぱし、木のてっぺんに登らな。ほら、見えんざ、ちゅうてんと。ほんで天狗は、木のてっぺんに登っていったんやっての。ほの間に、男は、 隠れ傘をかぶるっちゅうと、てーっと村に逃げて帰ってもてんと。天狗は木のてっぺんで芋振りかごをかぶるっちゅうと、おーい、やっぱし何も見えんぞ。裏の隠れ傘返しておけやって言うたんやけどた、本時には男の姿はどこにもねかったんやっての。こねして男はうまいことを天狗の隠れ傘を取り上げることができたもやさけんって、遠くいでならんかったんやと。ほやけどの、ほのうちに、隠れ傘をかぶるっちゅうと、我が目の姿が見えんようになるのいいことに、要素のうちに忍び込んでは、つまみ食いしたり、泥棒したりするようになってもたんやっての。あっとき、男は、善を盗もうと思って、要素のうちに忍び込んだんやと。ほういたらほこに、ほのうちのもんが帰ってきたもんやさけんて、大男はびっくらこいて、我が目の姿は隠れ傘で見えんのをコトーンと忘れてもって、慌ててこたつの中に隠れたんやっての。男は、逃げ出す隙をうかごてたんやけどた、うかーっとして、うとうとうと居眠りをしてもたんやと、ほのうちにこたつの炭火が隠れ傘について燃え抱いて、男の姿現れて、とうとう茶待ってもたんやっての。ほうでから今まで村のあっちゃこっちゃであった泥棒もこの男の仕業やっちゅうことがバレてもて、百叩きに追うて、村から追い出されてもた、ちゅうこっちゃ、そらいべったり、かっちんこ。
どうもありがとうございました。
ね、結末句もすごくいいですね。
面白いよね、結末句ってね、
もう一度聞かせてもらってもいいですか？
はい。そらいべったり、かっちんこ。チンコって言うんですけど、福井の中でもね、いろんな結末区があるんです、で、私が子供の頃過ごした時の地域、旗屋が多いところだったので、しょっちゅうその旗のね、ガチャンコガチャンコガチャンコっていうのを聞きながら育ったので、将来べったりカッチンコっていうのがね、一番なんか自分ふさわしいので、で、これを使ってるんです。
あと、全体的にこう、それでみたいな流れるような、心地よさがありますね。
綺麗ですよね。
で、先生も語ってらっしゃるときに相槌を打ってらっしゃいましたけど、
そうなんです、はい、僕初めの頃はね、調査始めた頃は真面目くさって聞いてたのね。そしたら新潟である語り手に叱られてね、愛の手を入れてくれなきゃ俺語れねえって言われたんですよ、ああそうかと思ってね、で必ず愛の手を入れろと言われましたね、でそれ以外気をつけてるとね、例えば一緒に聞いてる子供なんかいる場合はやっぱり子供はね相槌言ってますよ、それがないと語れないね、だから野村純一さんなんていう、と調査した人なんていうのは語りと相槌両方で語りが成り立ってるというふうにはっきり言ってますね、僕もそう思う、そうでしょ、
そうですね、では私もどちらかというと子供の頃に全然そういう話をね聞いて育っていないので、もっぱら活字人間でしたから、相槌を打つっていうこともできないし、でもいろんなところでその相槌を打ってもらわないと語れないとかね、聞きたかったら相槌を打てとかっていうの本では読んだことあるんですけど、実際自分ではねそういうことをなんとなくねできてなかったんですけど、保育士時代にね、私はいろんな年齢の子供たち持ったんですけど、0、1歳のクラス持った時ね、限りなく1歳に近い男の子でしたけど、寝る時にいつもね私はお話をしてたんですね、そしたらもちろん共通語の話もしてたんですけど、共通語の時じゃなくって、この福井弁で昔って言ったら、その0歳の子が大槌打ったんですね、であるところに、 おじじとおばばがいたんやとの、たずつったんですね。なんかゾクゾクっとしたっていうか、ああ、これが昔、あの、いろり端で、おじいちゃんおばあちゃんが子供たちに語ってた世界はこんなんだったんだなって思って、それで人間というか日本人であったら、やっぱりその聞くと、そうやって自然に出てくるもんなんだなって、誰に教えられるっていうことなく、でもそういうことを小さい時に経験してないとやっぱりできないのかなって思いましたね。それが私の語る時の限定のところにあるっていうかな。
いや、その今ね、あのストリーテリングとかっていろいろ大人の会やなんかも僕も聞かせてもらうことよくあるんだけど、皆さん何にもその反応しないでね、真面目にね、講義聞くみたいにして聞いてる。あれはね、本当の語りの姿ではないんですよね。あの、朗読に近くなっちゃうね、そうなるとね。やっぱり語る愛の手が入らなきゃいけない。それでリズムができるからね。
お話っていうのは、語り手と聞き手とが一つになって、でお話の世界ってのは出来上がるって言われてるんですけど、共通語の話だと、語り手と聞き手の間に、さあ語りますよ、はい聞きますよっていうこの線がある感じね。でも土地言葉で自分の言葉で語ってる時はそれがないんですね。で聞いてる人も、その福井弁の話だと楽に聞けるっていうんですね。だからやっぱりそういうのかなってっていうふうに思いますね。
そう、具体的に言ってね、行きましたって言われちゃうとね、愛の地打ちにくいんですよ ね、 ね、子供は帰ってきました、うんってこう言いにくいんだよね、終わっちゃうから、はい、その点ね、電車の言葉と行ったんだ、とうとかね、そういうふうになるから、とうって言われたらふーんってこう出てくるわけですよね。
とうっていう言葉がこうね、そう、あの飛んでくるような感じで、
そう、そう感じがするでしょ、
そうってこう投げ返すような感じです ね、
そうなんです、でも面白かったよ。ある時ね、いつもの自分の癖でふーんって合図言ったらね、ある時叱られたことあるのねふーんっていうのはこの地方では相手の話を軽蔑して聞く時の合図したって言われて、しまったと思ってね、じゃあなんて言うのって言ったら、そうさと言えって言うんですよ。さっき新潟でしたね、これは。
新潟です
か、そうさって言って、もう決まってるね。で、気がついたらね、一緒に聞いてた地元の子供たち、そうさって言ってたよ、それ、
面白いですね。
面白いね。
そうみたいですね。あの、福井県でも京都に近いその嶺南の方がまだこう昔話残ってるんですね、嶺北よりも。そうすると、嶺南の方では、やっぱりそのお話の後に、打つ相づち、アドっていうみたいですね。で、なんかそういうふうなのがあるみたいですね。私は聞いたことないんですけど。
そうそう、アド語りって言うんでしょ、そうなんですよ。それがもう名前になってるわけ。昔話を語ることね、それアド語りするって。それありますよ。そのくらい大事なんだよね。
土屋さんは子供の頃は昔話はよく聞いてらっしゃったんですか？
それがね、全く聞いたことないんですね、それで思い出すんですけど、全然。ただ私の母親もあの幼稚園の教師してましたから、子供の頃よく童謡は歌ってもらったんですね、ですから歌は結構知ってるんですね、ですから歌もやっぱり昔話と共通なものがありますね、リズムもありますから、
ね、
言葉もありますし ね、だから昔話は聞いてないけれども、母親が歌ってくれたその歌っていうのが、あの私の中の言えば昔話を語ってるところの、そこにはあるのかなと思うんですけど、子供の頃から本読むことは大好きだったから、母親もそうだったんですけど、ですから先生のね、昔話大学受講した時に、耳から聞く言葉と文章は違うっていうことがなかなかね理解できなかったし、でそこら辺あったんですけど、だんだんこうやっていくうちに、あ、違いっていうのも分かってきて、でもお話を覚える時は文字に書かれたものを覚えなくっちゃいけないんですね、私は。でもこれからの語り手っていうのも結構それはね、私みたいな語り手っていうのが多くなってくるのかなって思うんですけど、伝承の語り手ですと子供の頃聞いてるから、そのリズムとかいろんなものが、言葉のいろんな、ね、ニュアンスなんかも耳に聞いてて残っていて、語る時のね助けになると思うんですけど、私はそれがないので、文章文字から覚えるので、やっぱり先生の言われるね語り口とか昔話 私の持ってる法則性とか、うん、そういうふうなものをしっかり学んで、うんね、そこに照らし合わせながら元にする話を選んだりとか、うん、で福井の話だとそれを自分が語れるように、うん、その語り口とかね、うん、法則なんか照らし合わせながらもう一回、うん、あの裁判し直して語るとかっていうのをやってるんですけどね、うんうんうん、
これからねそうやってその本から覚えて語る人って圧倒的に多くなるんだよね、うん、ですからとても大事だと思うんですよ。で僕たちからするとその覚えるべき元の本ね、それをそもそもいいもの作ろうよっていうのが僕の主張なのね、うんうん、っていうのはね伝承的な語り手ってみんなね語り手である前に裁判者だったんですよ、うん、つまり子供の頃聞いてるでしょ。だけど30歳になって語るとき初めから全部なんて思い出さないよね。部分的に思い出してそれを頭の中で何度も繰り返しているうちに少しずつこうできていくわけですね文章が。っていうことは今の僕たちの言葉で言えば裁判してるわけよね、うん、作ってるわけ、うん、ですから語り手は全て裁判者だったわけで、ですからその裁判を子供の頃から聞いて身につけるってことは不可能だけども、本から覚えてやるときにね、ちゃんと頭で作れるようにしようよっていうのが僕の昔話なんての主張なんだけどね、うん、
そうですね、うん、でだからその耳から聞いて分かりやすい文章と文学としての本で活字として楽しむその世界とが全く違うので、うん、そこのところがなかなか理解されないっていうか、そうだね、私自身もそうだったのでね分かるんですけど、だから先生が裁判所出されたのは面白くないっていうか、目で読んで面白くないっていうから面白くないっていうふうにね、うん、聞いたこともあるんですけど、うん、でそれはでもそれを私が覚えて語ってた時にその元の本はその本だよって言うとその通り語ったってよく聞かれるんですね、うん、でその通り語ったよ何も直さなかったよって言うと、うん、へえそうあれは耳から聞いて、うん、ちゃんとイメージしやすい言葉になってるからそうなんだよって目から読むようにはできてないからって、うん、それ言うと分かってもらえるので、うん、で私もこの頃とにかく目で読んでも面白くないからね、声に出して読んでって必ず言うようにしてるんですけど、うん、
なるほどね、そうかもしれないね。
今日は福井の言葉で昔話を語っている土地谷陽子さんをお迎えして土地言葉での語りをテーマにお送りしました。先週今週と土地谷さんとお話しして、うんうん、私の言葉でいいんだ、うん、そして子供の頃聞いてなくても大丈夫なんだっていうなんか自信がつきましたね。そうですよね、
本当そうですよね、うん、だって皆さんねどんな自信持って語ってもらいたいと思うな、僕は、
土地谷さんまた語ってくださいね。
そうですね、期待ですね、
はいはい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて小澤先生、来週のテーマは、
うん、年の暮れになりますのでね、日本の年の暮れってとても大事なんですよね。大晦日の日、それを大年って言ったりするんですけどね、はい、大年の晩の話を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。